ヘブル 11-7 信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時に恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって世を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐものとなりました。ノアの洪水といえば、聖書を読んだことのない方々でもよく知っている物語です。私は子供の頃ですが、父親からよくタバコを買ってこいと、言いつけられました。で、踏切を渡って向こう側にあるタバコ屋によく買いに行ったものです。アメリカでは考えられませんが、その頃の日本では子供でもタバコを売ってくれたわけですね。で、父がいつも買うタバコはピースという銘柄です。で、その箱には鳩がオリーブの枝をくわえている絵が描かれていました。で、その箱も英語でピースなんですね。カタカナじゃないんです。で、私は聖書を読むようになって、それが創世記の8章11節から取られたものであることを知りました。戦後アメリカの文化が日本にどっと入ってきまして、こういう聖書のシンボルまでもが日本のタバコの箱のデザインに取り入れられたっていうのはとても興味深いことだと思いました。で、多くの人はノアの洪水をおとぎ話のように考えていますが、これは実際にあったことです。ノアは今から4500年前バビロニアにいた人です。で、この時代に大洪水が起こりました。バビロニアの古代の町の発掘では、どこででも粘土層が見つかっていますが、これは大洪水によるものであるとされています。ウルという町を発掘しましたペンシルバニア大学の C.L. ウーリー博士は、厚さ 2.5 メートルにもある水性の粘土層を見つけています。で、その下にさらに古い時代の都市の廃墟がありました。で、オックスフォード大学のスティーブン・ラングドン博士は、キシュという町なんですが、そこの粘土層のその下にですね、四輪の戦車とそれを引いた動物の骨を発見しました。ノアがいたと思われている町、ファラという町ですが、ここはペンシルベニア大学のエリック・シュミット博士が発掘いたしましたが、洪水層の下に彩られた土器、円形型の印章、それから壺、鍋などが見つかっています。人々が高度な文化生活を営んでいたこと、そしてその生活が突然の洪水によって滅びてしまったことが立証されているのです。ノアは洪水から救われまして、その一家は洪水後の新しい世界を切り開くものとなりました。大洪水という本当に大きな裁きの中にも神様が憐れみを残しておられる、そういう神様の恵みによってノア家族は救われたんですけれども、聖書はこのノアが信仰によってその神様からの救いの恵みをいただいたと言っています。ではノアが持った信仰とはどんな信仰だったのか、私たちは彼の信仰に習いたいと思っていますので、たくさんのポイントがあるでしょうけれども、今日は3つのことをノアの信仰から学んでみたいと思うのです。で、まず第一は、ノアが神と共に歩んだということです。創世記の6-9というところに、ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であった、ノアは神と共に歩んだと言われています。先週学んだエノクも 5-24 のところで神と共に歩んだと言われていましたね。エノクもノアも神様と共に歩んだということで共通しています。聖書で 歩むというのは日常の生活を意味していますから、エノクもノアも日々に神様を覚え、神様に祈り、神様を崇めながら生活をしていたということがわかります。けれどもノアの時代にはエノクの時代に比べ神様と共に歩くことがもっと難しくなっていた時代でした。と言いますのはノアの時代には神様を信じるセツの子孫と神様を信じないカインの子孫とが混ざり合いました。で、神様を信じる人々が神様を信じない人々に飲み込まれてしまったんです。その逆じゃなかったんです、残念ながらね。神様を信じる人が神様を信じない人に良い感化を与えることができたらどんなに素晴らしいかと思うんですが、良いものが悪いものに感化を与えて善に導くよりは、悪いものが良いものを誘惑して悪に染めていく、そのことの方がなんと多いことでしょう。もうそれは古代からノアの時代からそうだったのです。神様を信じる者が地の塩、また世の光、その役割を果たさなくなるとき、世の中は急速に悪くなっていきます。で、聖書はノアの時代についてこう言っているんです。創世記の6:11-12というところです。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、見よ、それは堕落していた。すべての肉なるものが地上で自分の道を乱していたからである。けれどもノアは、そのような堕落した時代、暴虐に満ちた社会でも、神様と一緒に歩き続けたのです。詩編の1:1というところにこうありますね。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに合いまず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。ノアもそのような幸いな人の一人だったのです。神様を信じない周りの人から、ノアとの家族は影響を受けることなく信仰を守りました。信仰によって日々を歩きました。詩編の一編は、歩まない、立たない、座らないという順序で書かれていますね。で、信仰によって歩みには、この順序を逆に言ったらいいんじゃないかなと私は思うのです。つまり、座る、立つ、歩むという順です。まず神様の前に座って、神様との交わりの時を待つ。そして神様からいただいた御言葉を確信して立ち上がる。そこから神様に喜んでいただける歩みが始まる。そう思います。皆さんは一日の中で神様の前に座る時間を持っていますか？たとえ短くても大切です。1週間168時間のうちに神様を礼拝する1時間を持っていますか？今日はその168分の1に過ぎません。でもこのひととき、神様の前に座り、御言葉を受けて立ち上がる。そのことによってそこから神様に喜ばれる歩みができるようになるのです。さあ、第二にノアは神様の言葉に従いました。神様はノアに箱舟を作るように命じました。そして、こと細かな指示を与えておられます。創世記の6:14-16に、3階建てにしなさい、窓を作りなさいって、そういうことが書かれていますよね。で、この箱舟の長さは300キュビと、幅は50キュビと、高さは30キュビとあります。現代の寸法に直すと、およそ長さが135メートル、幅が23メートル、高さが13メートルとなります。まあ、巨大なものですね。これをですね、ノアたちは たった8人、家族8人で作ったのです。その上、この箱舟の上の方は多分ノア家族が住んだでしょうけれども、下の方に3階のところには動物たちを一つ貝ずつ入れなければいけない。その世話をしなければなりません。ノアの家族の食べ物だけでない動物たちの餌も蓄えなければなりません。大変なことでした。けれどもノアはその神様のご命令に従いました。創世記 6-22 にこう言っています。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。ノアはとてもできそうにもないと思えるような指示を神様から受けた時も、感情だけで反応しませんでした。感情だけだったらこうでしょうね。神様たった8人だけでそんな大きなものを作れるわけがありません。まずそういう気持ちになるでしょう。でも彼は感情だけではなく理性を働かせました。信仰も働かせました。たとえ8人でも何年もかければきっとできる。自分の住むところには箱舟になる材料はいくらでもある。自分には木を切り出し、それを加工する知識も技能もある。息子たちは力があるし、嫁たちは働き者だ。何よりも神様が命じられたのだから、神様が助けてくださるに違いない。ノアは理性と信仰を働かせて、神様の言葉を受け入れ、それに従ったんです。私たちが神様の命令を聞くときに、どうしてこんなことを神様をお命じになるんだろうと思えるような時がないわけではありません。でもそんな時でもよく思い直すなら、神様は決して不可能なことや理不尽なことを命じられないことが分かってきます。神様がノアに命じたその巨大な箱舟ですが、その箱舟の寸法は実はノア家族と動物たちを大洪水から守るのに必要不可欠なサイズだったのです。それよりも小さければノアたちは助からない。それよりも大きければとても洪水の時までに間に合って完成させることができない。そういうサイズであったのです。神様の言葉に従ったことがノアとその家族を守りました。ある人の聖書の裏にですね、こんな言葉が書いてあったんですね。これを守れ。そうすればこれがあなたを守る。神様の言葉、聖書の言葉を守るなら、その神様の言葉、聖書の言葉があなたを守ってくれますよという意味です。本当にその通りだと思います。ノアは神様の言葉を守りました。それに従いました。それによって自分と家族を大洪水から守ったのです。私たちも神様の言葉に従うとき、大きな災いから守られ、救われます。さあ、第三に、ノアは将来に備えました。ノアが住んでいたと思われる町は、今日ではユーフラテス川から40マイルも離れています。が、ノアの時代にはユーフラテス川がその川のすぐそばを流れていたことが知られています。しかし、ユーフラテス川がいくら大きいからといって、ノアが作っていた船はそこに浮かべるには大きすぎました。ユーフラテス川が氾濫するのさえも見たことのない人々は、ノアが作っている船を見て、きっと嘲笑ったに違いありません。けれども、ノアはやがて来る大洪水を思い描いて船を作り続けました。いつ洪水が来るか、ノアには知らされていませんでした。けれども、箱舟が出来上がっていくのを見ながら、ノアはその日が一日一日と近づいているというのを感じ取っていっただろうと思います。ヘブル 11-1。 さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰とは目に見えないものがある。それを目に見えるもののようにはっきりと認識させる。それが信仰なんだというのです。過去は私たちの記憶の中にあります。だんだんと薄れていくでしょう。現在見ているものは確かだと皆さん思っていらっしゃるでしょうけれども、それは瞬間瞬間に移り変わっていくものです。将来のことは全く私たちの目には見えません。私たちは見ていると言いながら、自然の現象であっても、社会の状態であっても、個人の人生のことであっても、それらの本質は本当には見ていない。見ることができていないんです。けれども、信仰はそうしたものを見るビジョン、視力を私たちに与えてくれます。ノアは他の人が見ることのなかった神様の裁きの現実を信仰によって見ました。確信しました。そして準備しました。皆さん、今は恵みの時、救いの日です。私たちはイエス・キリストの恵みによって、信仰によって救われる。そういう幸いな時代に生きています。そしてその時代は2000年以上続いています。けれども、これからいつまでも続くわけではありません。聖書は救いの時代の後に裁きの日がやってくると教えています。そしてイエス様は、それはちょうどノアの洪水の時と同じだとおっしゃったんですね。ちょうどノアの日に起こったのと同じことが人のこの日にも起こります。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしていましたが、洪水が来て、すべての人を滅ぼしてしまいました。世の中に善も悪もない、神様もいらっしゃらない裁きなんか来るわけがない。そう考えている人が、なんと世界に多いことでしょうか。ノアの洪水の前、人々は、食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしていたとイエス様はおっしゃっています。これは日常のことなんですが、特に快楽を表します。ノアの洪水の前、人々は神様を忘れました。その日その日の快楽にふけるようになったのです。社会に暴虐が満ち、人々が堕落しているのを目の当たりにしていても、裁きなど来るはずがない。自分たちの日常の楽しみは永遠に続くのだ。そう考えていました。見えない将来を心配するより、今を面白おかしく生きればよいのだ。そう嘘吹いていたのです。確かにイエス様も、明日のことを心配するなと言われました。でもそれは、やがて来るものに備えることなく気楽に生きればいいということではありません。イエス様は主人がいつ帰ってきても良いように備えている忠実なしもべのようでありなさい。花婿が遅れたとしても灯火の油を切らさないでいる乙女たちのようでありなさい。そうおっしゃっているのです。ノアは信仰によってやがて来る大洪水に備えました。そのことのゆえに彼はヘブル人への手紙の中で信仰の人の一人として名前が記されているのです。ノアは第一に神様と共に歩きました。第二に神様の言葉に聞き従いました。第三に将来を見つめ、それに備えました。ノアの信仰から学ぶことは他にもたくさんありますが、今日はこうした三つのことを心に覚えたいと思います。そしてその中の一つだけでも私たち一週間の間実行してノアの模範に習いたいと思うのです。お祈りをしましょう。父なる神様、あなたは私たちに信仰の模範となる人々を聖書の中にも 歴史の中にも、また様々な国の様々な分野の人々の中にも、そして私たちの身近にも数多く置いてくださいました。そうした人々によって私たちを励ましてくださることを感謝します。今日ノアの信仰から学んだこと、日々の生活の中で実行できますよう助けてください。私たちの信仰の導き手、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。